もしもし、テレフォン人生相談です、はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどのようなご相談ですか？
家内とですね、はい、別れるべきか、このままで続けるべきかということで悩んでます。
まずはあなた様のご年齢教えてください。
55歳です。
55歳ですね。じゃあご家族構成は？
家内と、と男の子2人です。
男の子が2人。奥様のご年齢は？
53です。
お子様。
長男が21、次男が19歳です。
19歳。
21歳の長男の方は家を出ている状態で、次男の方は大学の寮に入ってます。
一緒に住んでらっしゃるのは奥様とお二人っていうことですか？
はい、そうです。
お仕事は、今されてらっしゃるんですよね。
はい。
奥様もお仕事されてらっしゃるんですか？
は、パートですね。
パートでね。
長男が出てったっていうことを言いましたけども、口論した時に、もっと家族同士リスペクトし合いながら暮らすもんじゃないかっていうことを私言われたんですけども。
長男さんから。
はい。長男がまあその前に外泊が多くてですね、ちゃんと連絡だけはくれっていうことを強く言っちゃったんですね。帰ってきた言葉がそういう言葉で、そういう家にはいたくないってことを本人は言いたかったんだと思うんですけども、家内の性格がですね、なんか人よりよく見られたいと。いうようなところがあると思ってまして、この二十何年間か人の批判とかですね、陰口とかですね、そういうことが毎日、私も子供も聞かされてきたわけですね。私はもう、それ聞いてんのが嫌で、ある時期からもう、妻のに対して注意を払うのをやめるようにしたんですよ。たまに、妻の方から聞いてるのみたいな感じでですね、あとはそういう状況を長男は見ていて先ほどみたいな言動になったのかなと。で、別れるか別れないかっていうのは今に始まったことではないので、子供が小さい時には自分が我慢すればいいやというふうに思ってたんですけども、結局こういうふうに旗から見てバレてしまうと、そういう状況を子供にこれから先も見せ続けてでも婚姻状態を続けていくっていうのが正解なのかどうなのかっていうところをちょっと今考え始めてるところです。結婚したらとにかくすぐお互い共働きでやってくれるもんだというふうに思ってたんですけども、本人はまるっきりそんな気はなかったみたいで、子供ができたもんですから、私は子供のそばにいたいからっていうことで、専業主婦に私はなるんだと。で、子供を私はちゃんと立派に育てるんだと。で、立派に育てるっていう割にはですね、結果的に立派でない結果になってしまったわけですね。家内の性格から言って、とにかく周りによく見られたいっていうのがあるんで、まず、両方の子供に、中学受験をさせたんですね。家内はとにかくもう、勉強しなさい、勉強しなさいで、自主性をこう、あれしないもんですから、
はい、
例えば模擬試験のとか、申し込み書なんか、みんな家内が書くわけですよ。で、志望校も書いて、だったら、試験もお前が受けろよって言ったら、激怒されてですね、で、それ以上もう言うのやめましたけども、で、私的には、無理して高校や大学に本人が望みもしないのに行く必要はないという考えがあったんで、でも行きたいんだ行きたいんだと。
言ったのは誰が？
本人も言った。
本人も言った。
ですけど、長男今年で大学の3年ですけども、3年になってから、1単位も取ってないっていうことが判明しまして、で、学校の先生なんかとも私が連絡取りながらやってるんですけども、で、本人曰く行きたくもない大学に行かされたってことを言ったわけですよね。
行きたいって言ってたのにね。
私的にはそれは言わされてたっていうだけだと思いますけども、家内も家内の実家も、今時大学ぐらい出てないとダメだろうということを言うんですけども、今時は大学なんか、出てたって本当に役に立つかどうかっていうのは私の考えなんで、私は子供に言ってたのは一回社会に出て働きなさいと。そこで本当に学びたかったらそれから大学行ったって遅くないよと。で、そこまでパパはちゃんと支援するからということは言ってたわけですけども、とにかくもううちの家内と家内の実家に洗脳されちゃってるようなところがありますんで、私の言うことは、つい最近まではほぼ聞かないって感じでしたね。私が何かやろうとすると、邪魔しないでよっていうことをよく言いましたから。
でも結果的に、長男さん出て行かれちゃったじゃないですか。
はい。
そのことについて奥さん何ておっしゃってます？
いや、何も言ってないです。たまに SNS とかを見て、あ、まだ生きてるね、みたいなことを私に言ったりするんですよ。けど、私的には、その、口論しちゃった時も、母親的な立場の意見をできたらしてほしかったなっていう期待感はあったんですね。私が言ったことに対して、かぶせるように、その子供を非難するようなことを言い始めたわけですよ。なんで黙れって私言っちゃったんですけども、今振り返ってみると、うちには、母親がいないなっていう気持ちでいたんで、この1、2年は父親役と母親役を両方やってたつもりです。しつけとかもされてなかったんで、玄関の靴を揃えるだとか、食事の茶碗を洗うだとか、朝はちゃんと決まった時間に起きるだとか、起きた後に布団をちゃんと畳むとかですね、そういうのをあからさまに口で言うと抵抗されますんで、ずっと私が行動で見せてずっとやってたんですけども、子供が小さい時に私一度言ったことがあってですね、怒り出しまして、こんな生活つまらないと。で、夏休みに至っては、私が6時に起こしたらば怒り出してですね、夏休みは朝9時まで寝かせずだと。考え方の根本が違うんだなっていうふうにその時は思ったんですけども、
まあそうかも。離婚しようかどうしようかって思われてるわけですよね、今
の方が子供たちにとっていいかなっていうふうに、もうこれ以上不仲の場面を見せるべきではないかなというふうに思ってます。
で、奥様とは具体的に離婚っていうお話は出してるんですか？
過去もう3回ぐらいはしてますね、逃げられてる状態です。
つまり奥さんは離婚したくない、
本当に私書いて渡してあるんですけども。
あ、そうなんですね。お気持ちは決まってるってことですね。もう用紙まで書いてるってことは、
理性的に考えた場合に、今の状況を子供に見せるのは良くないと思ってますんで、離婚すべきだというふうには思ってるんですけども、ただ、うちの両親は離婚したんだっていうことを、子供たちがどう思うかなっていうところを。
ご自分の気持ちは？
私は一回心の病気で会社休んだりとかもしてますんで、自分の体的にも家内といることはまずいとは思ってます。
でもそれもまた体のためになっちゃってるな。
私が体のためと思ってるのは子供のためです。
あ、やっぱり子供になっちゃう。
私今生きてるのはもう全て子供のためと思ってます。
ご自分自身の気持ちっていうのはもう封印しちゃったのかしら？
それはもうとっくに封印してます。
そうすると今日の ご相談では、もう21歳と19歳になってる男の子なんだけど、はい、もう大人ですよね、そろそろね。その人たちに対して、両親が不仲を見せるか、それとも、離婚した姿を見せるか、どっちがこの19歳と21歳の子供たちにとっていいことなんだろうかということをお電話してくださったんですかね。
はい、
それを先生に聞いてみましょうか。今日は弁護士の野島理恵先生です。
まず、あなたご自身として奥さんに対する愛情はない？ある？
ないです。
奥さんのことは嫌いである？
人間的に好きになれません。
顔を見るのも嫌、声を聞くのも嫌っていうぐらい嫌？
そうですね、そういうふうに なりつつありますね。
まあ、じゃあ一緒に生活することがすでに耐えられないっていう感じですかね？
そうですね。
そうすると今の、まあ、お子さんたちがね、あと10年もすりゃ30歳ぐらいになって、自分ご自身たちの人生を歩み始める、自分結婚されてご家庭を持つかもしれないし、まあ、ご就職されるか、とにかくとして、まあ、家は出られますよね。その時に奥さんと2人でいるという選択肢はもうない？
その選択肢を持っとくべきかどうかっていうところで、
持っとくべきかどうか
悩んでます。
まあ、そのお子さんたちのっていうのはね、すごくわかるんですが、あなたご自身にとって直接的には、まあ離婚をするメリットはありますよね。多分楽に、生活が楽になるでしょうね。離婚をするデメリットっていうのは、あなたご自身としてはどんなことを考えてらっしゃるんです？
子供たちの心に何かしらのものを残してしまうかなと。
離婚した後、奥さんは一人で食べていけるんですかね？
近くに実家はあると思いますし、仮に私離婚になった際にはある程度の支援はしようと思ってます。
基本的には離婚するかどうかっていうことを迷うときに、やっぱり皆さん子供がどうなのにとって親が揃っていた方がいいのか悪いのかっていうことはめっちゃ考えられます、はい、ほぼ全ての親御さんが、それはお子さんを持っているご夫婦はそれを考えると思うんですが、 それはお子さんたちが死ぬまで分かんないと思うんですよね。中には親がね、毎日喧嘩しているのを見るくらいだったら早く離婚してくれればよかったのにとか、いう人もいますし、いやいや自分は親が離婚してしまったことに納得できないっていう方もいますし、お前のために離婚しないんだみたいなことを言われてね、自分のせいにされているようでひどく傷ついたって人もいますし、小さい時には親が離婚をした事実を受け入れられなかったけれども、今になって考えてみると親が離婚してくれてよかったとかね。あの時は親がこんな親早く離婚しちゃえばいいのにと思っていたけれども、今になってみるとやっぱり離婚しないで言ってくれてよかったと思うとかね。なので、それってわかんないんですよね。親がどんなに考えてもわかんなくって、それも最終的にお子さんたちが寿命を全うするなりなんなりこう、ある程度大きくなった時に、ああ、親の人生は親の人生でこれで良かったんだなっていう風に、親の人生を肯定できるかどうかだと思うんですよね。
はい。
で、親の人生を肯定できれば多分お子さんたちって自分の人生も肯定するのにだいぶこう、大きく一歩踏み出すと思うんですよね。なので、私は、こう、子供にとってどっちがいいんでしょうって悩む親御さんものすごく多いんですけど、いや、それは分かりませんよと。それもお子さんたちにも分かんないし、多分お母さんたち、お父さんたちが生きている時点でなんか絶対分かんなくって、お子さんがもう50、60ぐらいになった時にも、あ、うちの親はこれで良かったんだと。従って自分の人生もこれで良かったんだと。肯定できるかどうかだと思うんですよね。お子さんたちに自分の人生を肯定できる力を与えるのっていうのもでもまた親でもあると思うんですよね。最終的には親自身が、ああ、これでよかったんだ。自分の人生を思えるかどうかにかなり大きくよるような気が私はしています。なので、今どっちに進もうともね、自分の人生を正解にできるかどうかだと思うんですよ。
はい。
一度自分がこう決めたんだから何が何でもこれでよかったという、この自分の選択を正解にするんだって、もう決めて進むしかないと思うんですよね。
はい。
これも決めの問題だと思うので、決めて、自分の人生これで本当に、いや、このまま子供たちのためにこのままいようと。もう俺はこれで納得するんだと決めたら、それはそう、もう死に物狂いで納得するしかないと思うんですよね。
はい。
逆に、いや、もうこの人生、この女房と一緒にいる人生はもう、ちょっと自分はどう見ても納得できないと。もう一度自分の納得のいく人生を歩くんだと。決めたら、何が何でも自分の納得する人生を、まあ奥さんと別れて作っていくしかないと思うんですよね。で、右か左か決めたらもう死に物狂いでそれを正解にしていくしかないんだと思うんですよね。それはもう決めた人間の覚悟。もう自分が決めたことなんだから何が何でもこれでよかったっていうふうに後で思えるように全力で頑張るっていう、その腹のくくり方なのかなっていう気は私はしますね。
はい。
今なんかお聞きしてると、子供さんのため、子供さんのためって言ってるのがちょっとね、逃げに聞こえることもある。自分の本当の気持ち、心の奥底の思いから目をそらして、はい、子供さんのためっていう隠れ蓑を着てね、それで、なんかうまいことをやろうと思っちゃってるようなところがあるのかなって、自分の心にしっかり向き合って逃げないで、はい、自分の一回きりの人生だから、はい、これで本当に良かったと思う人生を行こうと、で、はい、そういう態度で、あなたが生きてらっしゃれば、子供さんたちはね、はい、絶対に順調に大きくなって、ちゃんとした大人になっていくと思いますよ。はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。